アリスさん、アリスさん、聞いてくださいよ、聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。
何？聞いてあげるよ。
可愛い女の子の必需品は、
うん。
ペチコだと思うんだが、どう思う？
え？ペチコじゃなくても、いいんじゃないかな？
まあ、なんで女の子の必需品がペチコだというかというとね、
うん。
うん。俺が見て嬉しいから。皆さん、こんばんは。ワイブンズナイトのお時間でーす。この番組では、大航海時代オンラインに主にノトサーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、まあ、いろいろと最低なラジオ番組でーす。はい、メインパーソナリティは、私、スーパー用心棒のエイチャルと、
世界を征服するという夢みたいこと妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリス・セラピムです。
はい、この二人でお送りしまーす。今日も最後までごゆっくりお楽しみくださーい。というわけでアリスさん、
なんだい
今笑いをこらえてたりしてないかい？笑った笑った笑った笑った
大丈夫だよ。
いや、言っとくか、それは俺思いっきり狙ってたからね。
待って、
いかにしてアリスさんを笑わそうかというね。
もう
それより全く関係ない。
ハイテンションなの？
いや、いや別に普通に笑わそうとしただけなんですけどね。まあ、あれですわ、今日ねついさっきラーメン食ってきたんですよ。ラーメン、
何の？
何だっけあれ。無鉄砲っていうお店ね、豚骨ラーメンだったんですけどね、それがね、まためちゃくちゃうまかったのよ。おー、何味？
豚骨です
、豚骨。
おー、豚骨好きだよ。
そう、無鉄砲で検索していただければ出てくると思うんですけどね、そこのラーメン屋を見て、俺はね、もう衝撃を受けたね。
無鉄砲。
食べた時にね、なんだったっけ、無言になってしまったね。
あんまりの美味しさに。
そうでね、基本的にはこのラジオにあんまり関係ない話だと思うんですけど、本当に私の中でのこのサプライズだったんでね、ついつい言ってしまいました。
あのね、
はいはい、
鉄砲のページのどっちメニューがあるかな。
ん？
メニュー発見した。
豚骨ラーメンです。普通の豚骨ラーメン
でございます。トップにあった。
そう、それをね、食べて美味しかったからね、ちょっとあまりにも衝撃を受けたからちょっと紹介してみました。はい、まあでも全く関係ないお話ですので、いつもの通り行ってみたいと思います。
はい、
レイブズナイト第124回かな、124回やね。はい、今日のお題のコーナーはですね、まあ意外なものには意外なものが必要になることがあります。まあ女の子にペチコみたいね。
何？
いや、何でもございません。
何？
はい、まあ何のこっちゃわかんないかもしれませんが、今日のお題はこれということで、意外な必需品でございます。何かをやるとき、何かを使うとき、まさかこんなものが必要とは、また何かをするときにこんなものがあれば便利とか、そんな必需品を募集したいと思います。まあ例を挙げるとね、GPS、 まあ携帯電話の GPS 機能を使うときに、あれあれ、方位磁石、意外に必要なんだぜこれ。
あのね、
はい、
なんで必要なの？
まあ、GPS 機能を使えばですね、地図は出ますし、現在地自分がどこにいるかっていうのもはっきりわかります。ただ、北がどっちかわからねえ。一応ね、車とかについてる GPS の機能なんかは、車の向いてる方向がきちっと出るんですけど、携帯電話の場合、まあ、今の機種、新しい機種はどうか知らないんですけどね、私の携帯電話、まあ、持ってる携帯電話の GPS 機能は、北がどっちかっていうのは出てきません。
ま
あ、衛星の、電波というか、あれを受信してね、自分のいる位置は分かるんですけどね。 そこで方位磁石があるとね、非常に便利なんですよ。
これさ、
はい、
例えば夜星空が出てたら、
はいはいはい、
ずーっと待って星の傾きを見て北斗七星を見切れば来た。
いやまあそれはそうだけどさ、
ちょっと気が高い。
知ってるか、大阪のね夜は星が見えないんだよ。
あ、そうなの？
大阪の夜は星が見えないんだよ。
なんで？
むしろビルに囲まれてたら星なんか見えるわけねえんだよ。それともビルの屋上まで登って星をチェックする？
そうだね。
またはそのお昼までね、曇りが出てて太陽もどこにあるかわからない、周りはビルだらけ、一体これはどっちの方向側だってことがねよくあるんですよね。そういう時に便利なのが方位磁石。
方位磁石、
意外な必需品でございます。これ同意してくれる方いるかな、同意してくれる方いるかな、
うん、GPS 機能なんてわかんないもんな、アリス。
まあそうですね、使ったことない方は使わ、ね、まあ私職業柄ね初めてのところに行くことよくあるんですよ、うん、電車に乗って、その電車から地下鉄から出たりと出た時とかね、どっちが来たやねんとかね、本当に思うことがありまして、まあ私の携帯電話には今方位磁石がついてます。
え、
携帯電話のストラップにですね、キーホルダーとして方位磁石つけてます。
あ、キーホルダーか、はい、今携帯に方位磁石がついてるの？
ついてないついてないついてないついてないですよ。
そう。
でもう一つ、まあ意外な必需品というか、まああれば便利なものでですね、ゲームコントローラーあるじゃないですか。
うん。
まあプレイステーションしかり、Xbox しかり、まあ、うん、プレイステーションをはじめとしたそのゲームコントローラーのね、アナログスティックを修理するときに必要な、ね、必需品、サンドペーパー。これは何でか分かるかい？
いやー、だって何削るの？
いや、アナログスティックをね使ってたら、こう 長期間使ってたらですね、そのアナログスティックがなんか引っかかって戻ってこなくなったりとかね、そういう経験したこと、まあゲームを頻繁にやってる方はあるとは思うんですよね。引っかかって戻ってこない、真ん中、ちょうど真ん中に移動しないとかね、そういう時にサンドペーパーをあってですね、もう修理するんじゃなくて、その引っかかる部分を削ってしまおうというねならもう引っかかりがなくなって、いざパーフェクトみたいな感じで、
こうオレンジジュースこぼしちゃってベタベタで引っかからないと、あ、スティー吹くよ。
もうそういう時なんかも、その引っかかる部分をね、こう全部削ってしまえばね、
あら治療だな。
まあ良い子は真似しないでください、スーパー用心元の約束だ。
かわいそう。
でまた私が経験した中では、ガリオットでの世界就航で必要な、必需品でございます。メイコの貸し道具、資材が切れた、高波だ、嵐だ、船が沈むと、そんな時にもですね、メイコの大工道具があれば大気を回復できます。これは意外に便利ですよ。
おうおうおう。
特にその冒険をする方なんかでですね、アイテム枠がきつい、予備穂も予備火事も持つのめんどくさいとかやね、ただ予備の火事なんか持ってなくてさ、藻に絡まれて火事が壊れた時なんか本当に悲惨じゃないですか。まあそういう時にですね、名工の鍛冶道具1個あれば、帆が壊れようが鍛冶が壊れようが耐久が減ろうが、名工の鍛冶道具だけで、修理できるわけですよ。
あれだよね、最高アイテム枠何個助かるんだろう。
2つ
2つ
ですね、鍛冶と
2つも
鍛冶と
鍛冶と予備穂と、
予備穂とあとは、あれですね、資材枠が助かりますね。資材を使わなくても耐久力が回復できますので。まあまあ、メイコの鍛冶道具は意外に便利でございます。まあ、こんな感じでですね、意外な必需品ということで、まあ、これにはこんなんあったら便利だぜっていうのがありましたら、ぜひぜひご投稿お待ちしております。で、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトで検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。レイブンズナイト掲示板というのが出てきまして、そちらのですね、レイブンズナイト第124回放送、ここへコメントいただきましたら、後半のお題のコーナーでですね、紹介できる限りは皆様に紹介していきたいと思います。はい。でですね、レイブンズナイトでは IRC チャットルームを設けております。IRC チャット、そちらに参加していただきますと、リアルタイムでですね、MC に突っ込み入れることが可能です。例えば、アットマークの後に、ハリセン、はい、こんな感じでですね、その IRC チャットルームへ参加してですね、そのチャットルームで特定のキーワードを発言することによって MC に、リアルタイムで直接ツッコミを入れることが可能でございます。 IRC への参加方法に関しましては、同掲示板のレイブンズナイト IRC チャットへの道、こちらのリンクをクリックしていただければ、IRC へのチャットルームの参加方法ですね、書いてますので、ぜひぜひご参加ください。そして未だによく使われているこのジョヤの鐘ですね。そう、アットマークの後にジョヤの鐘をっていうキーワードを打つとボーンってなるんですが、もうこれ完全に正月シーズン過ぎてるわけですよ。
あのね、
はい、
このちょっとレイブンズナイト IRC チャットへの道のページちょっと開いてみて。
ほっ、 IRC チャットへの道、はい、
このコマンドのところに横にちょっと説明を、
はいはいはいはい、はい、
載せてみました。
お、なるほど。
ジョヤの鐘、煩悩を払ったり年末の雰囲気その他に、
お
ー、もうしっかり煩悩を払うアイテムだよ、ま
あ、そうですね。で、あとはその風とかね、寒いギャグを言った時なんかはもうアットマークの後に風、これに限りますよね。
寒いもんね。あのさ、
はい、
風っていうよりなんかブリザードって感じなんだよ。
まあ寒いギャグの時はそれぐらいがね、ちょうどいいような気がするんですけどね。はい、まあそんな感じでですね、もうこのラジオをね作っていくのは私だけじゃなくて皆さんで作っていくような番組になっておりますので、ぜひぜひ、ユーザー参加型のラジオ番組楽しんでってください。で、あともう喋り切ったかな。そして、お題のコーナーの他にもですね、レイブンズナイトお悩み相談室、あと、アリスのドキドキ法上裁判、こちらへのご投稿もお待ちしておりますので、ぜひぜひ、まあ、興味のある方はご投稿ください。ということで今日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。はい、ではまず最初のコーナー行ってみたいと思います。 DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、今週1週間我々が一体何をしてたかだとか、世間一般のちょっとしたニュース話題なんかを、ご提供していくコーナーとなっております。はい、今日はですね、いろいろありますので、もうザクザクザクっていきますよ。
はい、
はい、まず大公開時代オンラインフルステルスールワールドニュース、2月10日サーバーアップデート情報、不具合修正ということでですね、ライブイベントセントバレンタインデーズクピドの矢における以下の不具合を修正、イベント NPC のセリフ5機、こちらが修正されました。サーバーアップデート情報は、以上ですね。で、続きまして、10月、2月の10日、大公開時代オンライン Windows 版使用許諾契約書及び、大公開時代オンラインサービス利用規約の改定のお知らせ。こちらはですね、パッケージ発売に伴いまして、2月17日付で使用許諾契約書が、改定が行われます。ですので、こちらの、まあ、改定が行われたら、ログイン時にですね、同意しますか同意しませんかっていうのが出てきますので、まず同意するしか方法ないんですけどね。まあいつの時代も不正はいけないぜということで、気をつけてください。では続きまして、大公開時代オンライン、ワールドニュースの2月9日第13回発見アカデミー大会の結果が掲載されております。はい、第13回の発見アカデミー大会、こちらはですね、ミケランジェロ杯ということで、ポイント100以下。まあ、相変わらず優勝してる方は12勝してますね。13勝で全勝。14勝の方もいらっしゃいますね。これはすごい。まあ、こちらは個人名が載ってますので、皆様にお伝えはしないという方法で。まあ、公式サイトで言えば名前見れますから、それで見てやってください。で、続きまして、大公開時代オンラインのトピックス。来ます。カムバックキャンペーン。オスマンの栄光2月17日開始、復帰するならこの機会に様々な特典もということで、一応ですね、大公開時代オンラインを再開する絶好のチャンス、オスマン帝国の出現で深みを増した世界を体験しよう、カムバックされた方には様々な特典がということでですね、メノスオブオスマン、こちらで、カムバックされた方、まあ、開催期間が2月の17日から3月の31日、 で、対象者はですね、2008年10月31日以前に大航海時代オンラインのアカウントの有効期限が切れ、以降キャンペーン開始し、まで有効期間を延長されてない方が限界で、対象となります。ですので、もう10月31日前にもうやめちゃったって人はですね、この期間に、カムバック、キャンペーン、まあ、カムバック戻ってきていただきますと、キャンペーン実施期間中にログインされた対象者に7日間の無料プレイ期間をプレゼント。そして、ゲーム内のカムバック記念アイテムでプレイチケット購入適用された対象者にさらに7日間の、期間をプレゼント。で、全プレイヤー向けということで、キャンペーン実施期間中にプレイチケット購入適用された全ての方に公開者ポイントを2倍、贈呈ということでですね。まあ、やめてる方はこの期間に、復活していただければ、なんとなんと7日間、まあ、最大で1週間ですね。じゃあ2週間ですね、14日間。うん、無料チケット、無料プレイ期間がゲットできるということでですね。
は
い。
これ、無料ってさ、
はい。
1ヶ月分の課金プラス無料
ですね。プレイチケット購入された方、
だよね。
になりますので、はい。で、まあ、普通の方は、まあ、公開者ポイントが増えるということでですね、公開者、功労特典、こちらがゲットできる、よりいいものがゲットできるということでございます。で、続きまして、アカウントごとの機能の違いを更新されましたと。一応ですね、ラフロンテーラ以降のアカウントでお楽しみいただける要素と、それ以前のアカウント、まあ、ごめんなさい、クルステルスルで楽しみいただける要素と、それ以外のですね、こともいろいろと追加されています。はい、まあ、こちらはですね、まあ、私いつもはアカウントに関しましては、最大の状態に、一番新しいやつにはしてるんですが、私そろそろ大航海時代オンラインフル課金になりそうです。
え？
大航海時代オンライン、
つまり、
はい、
キャラクタースロットと、
はい、
拡張倉庫と、
はい、
ウェブサービス、
そう、あの辺すべて課金しそうです。しかもその3キャラ目というのがですね、何せアイテム枠のみのために課金しようと今目論んでおります。
あー大きいよね。
まあ私基本的にはそのワンキャラワンアカー主義ということでですね、1個のキャラに全精霊、違うわ、全身全霊を注ぐというね、はい、プレイスタイルを貫いてまして、まあ2キャラ目3キャラ目2キャラ目今いるにはいるんですけど、完全に倉庫となってます。はい、ですので、そのおかげでですね、ついに、私3キャラ目ひょっとしたら倉庫のためだけに課金しそうでございます。その理由としてはですね、模擬です。模擬なんですよ。模擬、何が模擬かというと、模擬なんです。模擬にはアイテムがいっぱいいるんです。武器がいっぱいいるんです。武器じゃない、大砲がいっぱいいるんです。装甲がいっぱいいるんです。よ、補助砲がいっぱいいるんです。アイテム枠が足りません。本当に足りません。ガチで足りません。はい、
3キャラ目は、
はい、
課金して、
はい、
少し育てて、
はい、
アパート持って入れるの？
いやいやいや、あれあるじゃないですか、アイテム枠が、そもそもそのキャラ50個持てるじゃないですか。うん。だからそれを使うんですよ。
でもさ、
はい。
アパート持ってる方がもうちょっと進めるよ。
いや、まあそうですけどね、そこまで私は育てません。
うん。
そもそも、まあ前例というかですね、その、大前提としてワン赤ワンキャラっていうことが、うん、私の中でのプレイスタイルで決められてますから、アイテム持ち以上のことはセカンドキャラサードキャラにさせたくありません。
わー、橋より重いものは持ったことがないってやつだな。
そう、まあ、それをですね、私はこう他のゲームをはじめと貫き通してる、まあ、所存でございまして、まあ不便プレイっていうわけじゃないですけどね、なぜかそのゲームのキャラにまなりきるというか、一応まあ、私のセカンドキャラ、名前を皆様にこの機会にお伝えしておきましょう。
お、
は はい、私の、メインキャラは HRR、読み方は HR って言うんですけど、まあ、そちらはその、H は私の頭文字、RR でリアルレイブンっていうことで、誠の、まあ、渡りガラスっていうね、船の名前にもなってるようなレイブンズナイトのレイブンでもあるんですよ。リアルレイブンっていう意味があるんですが、うん、セカンドキャラは GR っていう名前です。
GR か。GR。なの
グレートの G に、レイブンの R。GR っていう意味なんですが、こちら GR の意味がですね、ゴーストレイブンなんですよ。
幽霊。
そう。
幽霊渡りガラス？
まあ、レイブン、というか、まあ、レイブンズナイトのレイブンというか、私のキャラ自体がそのレイブン的なものなんですが、はい、そのね、言うたら、影の俺？幽霊の俺？だからこのキャラは存在して存在しませんよっていうようなキャラです。
とか、クリームシャっぽいよね。
そうそうそう。ですので、GR っていうキャラを見かけたらですね、まあ、それは私のセカンドでございます。ただ、基本的には、はい。
指さしてもいけっていうこと。
そうそうそうそう。まあ、見つけてくれていただいてもいいんですけど、まあ、たまーにですね、リズボンでバザーしてたりとですね、名称の家事道具 1.7 メガで売りまーすってことをね、叫んでたりしてますが、まあ、空気だと思って無視してください。ちなみにレベルは100です。
冒険だけ1なんだ。
はい。
冒険だけ1なんだ。
冒険か交易か戦闘かどれか忘れましたけど、どれかが1ですね。
おうおう。
とにかく、もう、移動というかもうキャラ自体は全く育ててませんね。
本当にスポーンだね。
はい。
スポーンだね。
何ですか？
倉庫くん。
倉庫、そうですね。本当にもう倉庫のみですね。
うん。
で、ですので、まあ、サードキャラもまあ、作る予定なんですが、まあ、サードキャラも活躍することはないでしょう。
どっちキャラ作るんだろうな？
常に、常に大砲と予備砲と装甲をマックスに持ってるようなキャラになりそうです。
幼女なんだな。
え、
幼女だな。
誰か幼女にすると言いましたか？
え、
誰か幼女、だって
幼女じゃないの。
いや、まあそれはそろそろ、いやいやいや、もういや、言っときますが、私はその他人の操るキャラを、幼女キャラに燃えることはありますが、自分自身には燃えることはないですから、あんまり。
うん、
はい、
でもあれだよ。
はい。
ずっとコラボに逃げればいれば、はい。一気にやるじゃない。
え、なんてなんて。
自分のコラボに呼ばれたらいいよ。
5本で何も聞こえません。
そんなことにキャラがいればいいよ。いつしてやれるでしょ。
アリさん、なんか、電波の調子が悪そうですね。
なんで？
マイクをもう少しきちっとこう接続するってことで。
そこ、聞かないよ。
もしもーし。
もし
もーし。もし
もーし。もーし。
なんかアリスさんが、海外にいるこのね。
ちょっともう一回つなぎ直そうかな。
あ、今大丈夫です。
あ、ほんと？
はい。
うん、まずね。
はい。
表情がいつでもいれば。
はい。
いつでも覚えられるよ。
いや、なんて言うたらいいんでしょうね。自分が、私はまあ他のゲームを他のゲームとかまあ全てを始めですね。自分のキャラ、自キャラは、男キャラ以外をもうほとんど作ったことがないんですよ。
お
ー。まあ、なんて言うたらいいんでしょうね。
まあ、新たな実況、到着だよ。
いや、なんとか、作ったこととかはあるんですが、そのキャラを自分が動かしてるとなるとね、なんかしょぼーんってなんね。
感動するよ、きっと。
え？
あと、周りの人たちの、
はい。
押し方が違うから感動するよ。
はい、まあ、そもそもそのキャラは倉庫キャラなので接することはまあ、ないとは思いますが、いや、他人の操ってる、その可愛い女の子キャラには、まあ中身がどうであれ、なんか反応はするんですよね。いやー、わからんかなー、なんとなく。
うん。
要するに、まあ、うん。なんとなくわかってくれる方にはわかると思いますけど、まあそんな感じです。はい。 いや、だからね、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、例えばね、
はい、
まあ、アリスさん、今なんかお気に入りのキャーってなるようなかっこいいキャラ、いますか？
ね、いるよ。
え？
いるよ。
お、なんでしょう。
もののけの薬売りさんかな。
え？
もののけの薬売りさんかな。
おー、なるほどね。
ダンテとかね、あと、
あのダンテさんとかね。
タッチとかね。
あの、例えばさ、アリスさんはもののけの、まあ、薬売り、まあ、ダンテさんでもいいかもね。そのダンテさんが、まあ、好きだとしますわ。
うんうん。
で、その好きなキャラを自分で作ってプレイするっていうのはキャーってなります？
キャーはならないけど、クッキーかな。
あー、俺はそれがあんまり思わないんですよ。あの、例えば、まあ、アリスさんでいうそのダンテさんみたいなキャラクターがですね、あの、他の人が操ってたりすると、
うん、
おー、かっけーってなるんですよね。
うん、
なんとなく、
うん。
そう、そうなんですよ。
そう、対抗会試合ではいろんなキャラクター名がいるので、うん、結構楽しいよ。
うん、だからその、なんて言うんでしょうね、まあ、ゲーム内にしろ、なんなりにしろ、その、自分が女キャラを使うとね、なんとなく女装して歩いてるように考えられちゃうんですよね、自分が演じると。だから、その、いや、
なんは、
はい。
自分のキャラを、興味なくて、もう自分に楽しまないで動かすからそうなんだ
ね。そう、そうなんですよ。まさにそれですね。
うんうん、
私自身は、その、大公開のキャラもなんですが、自分のキャラは自分自身なんですよ。だから自分自身が、あの別のちっちゃい女の子キャラやってても、俺が女の子キャラ、女の子じゃないわけですから、ってなるんですよね。
もう一回今のやって。
ってなるんですよね。ってなるんですよ。わかります？わかります？
なんか、すごいもう、そうなる。
いやいやいやいや、その放送しなくていいですから。
だ
からね、まあ女の子キャラだろうがなんだろうが、まああんま気にしないとは思いますね。
なるほど。
ですので、まあ3キャラ目どうしようかなとかって思ってます。まあ実際のところ、そんな女の子キャラを作るんだったら2キャラ目から女の子キャラ作ってますけど、私の2キャラ目見ていただいたらわかると思うんですが、もう、ほんまに名前だけ決めて、全部次へ次へ次へのキャラクターですね。
あ、かわいそう。
何の愛着もありません。
少しだけ愛着持ったらいいじゃん。
いや、一応格好だけは幽霊っぽい格好してますけどね、今は。魔女フルセット上から下まで来てますね。
なんで魔女が幽霊なの？
いや、なんか黒っぽいじゃないですか。しょでしょでしょ。
幽霊って知るっぽいイメージがあるよ。
ああ、まあ外国の幽霊ということで。
外国も白っぽいイメージがあるな。
まあですので私はその、なんでしょうね。セカンドキャラにはまあ、倉庫持ちとしての、あれしかないですね。
うん、まあ、
メインキャラはその、愛着を持つというかメインキャラはまあ言ったら私自身の分身ですね。
うん。
まあ私のキャラに関しましては、多分、まあ、ペチコペチコとかって言ってるの以外は、まあ、字が出てると思いますよ。
なるほど。でも、ペチコも字の一部だよ。
え？
ペチコも字の一部だよ。
そんなことは、ないはずだぜ。
メガネ、似たようなもんでしょ？
え？何
メガネと同じようなものでしょ？
いや、もう、ああはい、まあ、そんな感じで私、大公開ではフル課金しそうでございます。まあ、今日は、あることはガンガンありますんで、バンバン行きますよ。
はい。
はい、では続きまして、メナス・オブ・オスマン。これの、第3回出てきますよ。第3回、ワールドガイドの第3回ということで、はい、皆さん、ゴーンゴーンとか、その辺ということでですね。はい、ワールドガイド第3回、今日はですね、新機能が満載でございます。まず、家具の配置変更が可能となります。家具の配置変更で理想のアパルタメントに、アパルタメントに設置している家具、オーナメント、服感、マネキン、ベッドのレイアウトを自由に変更できるようになります。 これからはすべて任意の場所へ設置して位置や向きを細かく調整できますので、自分だけのアパルタメントをさらに演出できるようになります。はい、家具の設置ということで、まあ、右下の家具ウィンドウで家具の配置変更を行います。上下左右のボタンで移動させ、左右のレバーで向きを変えます。で、家具変更で、配置変更が行われまして、まあ、好きな場所にね、ペットを配置したりとか、
うん、
好きな場所に置いたりとかね。で、その紹介の画像に載っているペチコを着た女の子、あ、いや、まあ、いいや。
これは物じゃないよ。
あ、ですか。はい。配置できるのかな。はい、で、続きまして、マネキンですね。こちら、マネキンポーズまで変更できるようになります
。ポーズ？何この腰に手を当てた。
複数のポーズの中から好きなものを選んで自由に配置しましょう。
素晴らしい。
はい。
この上のボタンはポーズだとわかるんですが、
はい。
その下のレバーなど。
向きとかじゃないですか？
向きか。
いや、わかんないですけどね。で、その別のページにも、そのいろんなポーズをした、絵が載ってますが、一番左の女の、ペチコを着た女の人も、これはま、あ、違うか。はいはいはい、次行ってみたいと思います。
わー、楽しい。
はい、では続きまして、スキルランクの上限をアップ。はい、一部のスキルについて専門スキルの職業についている場合、ランク16まで上げられるようになります。
パチパチパチパチ。
これにより専門スキルをさらに鍛えてスキルの効果を高める、スキルランクをプラスする装備アイテムを変更するなど新たな選択肢が生まれます。なお上限がアップスキルは、下表の通りです。はい、こちらは上限というのはそのアップできる上限が上がるだけでして、実際スキルランクの完全なる上限、アイテムブーストを含めた上限に関しましては20のまま動かないことはまあ決められてますね。はい、まず冒険なんですが、上限がアップするスキル、釣り師が、釣りが上限アップします。で、博物学者探索が、アップで、遊撃大使は行軍がアップ、で、サルベージャはサルベージがアップ。そして、民族学者が測量がアップします。まあ、釣りの上限がアップすることによって、1個アイテムね、なくてもいけるようになりますね。
さあ。
はい、何でしたっけ、はい、
あとね。
はい。
生産スキルはアップできないんだね。
生産スキルは上がらないですね。で、続きまして、交易職業なんですが、まず、交易商人が食料品取引がアップ、ソムリエが、種類取引がアップ、キャラバン、これ初めて聞く職業ですね、家畜取引がアップ、で、両替商は会計があります。お、これは嬉しいかも。で、聖書が社交が上がって、アルティザン、保管が上がります。聖書とアルティザン、これも初めて聞く。
アルティザンってなんだろう。
気になりますね。
なんか魔剣アルティザンって感じじゃない？
なんか強そうですね。でも攻撃
強そうだよね。雷とかまとってる剣みたいな。
そう。はい、では続いて戦闘職、こちらはですね、死略海賊が収奪が上がります。で、賞金稼ぎは貫通がアップ。で、砲術家は砲術アップ。で、突撃、攻撃海賊が突撃が上がります。で、剣士、熟練剣士は剣術。で、海軍士官、銃士が、銃撃がアップ。で、補給隊がですね、修理がアップで、守備衛生隊が見張りが上がります。おっと、これ補給隊の修理アップ来ましたね。
おー、修理。
これはちょっといいかもしれませんね。まあ、これを見る限りですね、そのバランスが大きく変わりそうなのは特にないですね。まあ、賞金稼ぎが貫通スキルが上がることによって、賞金稼ぎの火力が多少アップするかなっていうのと、あとは、ま、砲術家の砲術が上がることによって、まあ、これはどうなるんでしょうね。正直わからないですね。で、補給隊の修理が上がる。これはちょっと、まあ、場合によっては大きいかもしれません。 で、広域海賊、これが突撃が上がることによって突撃ランクを完走させやすくなりますね。まあそんな感じで、スキルランクが16にアップ。まあそれプラス、専門スキルですよね。さらにプラス1ということでですね、ちょっと便利なシステムになりそうでございます。はい、では続きまして、新職業が公開者の可能性を広げるということで、新たな職業が複数追加されます。新米公開者に適した優遇スキルで構成された職業や、特定分野に、引き入れた職業など、いずれも公開者としての個性的な生き方を楽しめる職業です。ということで、今紹介されているやつ、ざっと見ましょう。まず、公開、操船士。航海技術に精通し、船の操縦を得意とします。操帆、測量、操舵など、新米航海者には嬉しい優遇スキルの構成になっています。続きまして、民族学者。あらゆる地域の伝承や風習、地形に精通し、歴史の、これ、字が潰れて読めねえな。変
地形に精通し、歴史の変
以下の字がこれ、なんだこれ。まあいいや、なんだろう、読み解くことに長けています。発見系及び陸戦系スキルを得意とします。で、続きまして、アルティザン。出ましたね、アルティザン。自給自足で生産に従事し、日用品から軍事品まで幅広く手掛けます。アルティザンはイタリア語で職人を意味します。おー、なるほど。お、これ変遷だそうですね。歴史の変遷を読み解くことに長けています。先ほどの民族学者ですね。はい、アルティザン、職人ですね。これでついに、いろんな、全生産スキルが優遇とかっていう職業でしょうかね。はい、では続きまして、聖将。強力な財力を武器に政治にも介入する商人です。武器の生産や取り扱いのスキルを得意としています。おー、なるほど。一体どんなスキルが優遇になるのかが気になります。そしてキャラバン。ラクダを引き、多くの商品を運ぶ商人です。野党と戦うことが多いため、陸戦系スキルにも長けています。と、今回その、民族学者とキャラバンがですね、陸戦が優遇になりそうな、職業でございます。はい、では続きまして、頼れる相棒、副官に新顔が登場。チャプター5で追加された新たな職業、アルティザンや聖書、についているキャラクターをはじめ、複数の副官候補が登場します。はい、一応乗ってるのが、左側がアルティザンのキッカ、聖書のクリストファー。なんか顔が、聖書の方はこう、貴族っぽいですね。
うん。髭生やしてる。
で、クエストの発見物を多数追加ということで、冒険家の探求心を刺激する数々の発見クエストを中心に多数のクエストが追加されます。発見クエストの追加に伴い発見物も追加ということで、まあ、今はそのざっと見たらウサギに勝つカメ、これはウサギのとカメかな、なんかイソップ童話からウサギとカメという話を知ってるかい。この話に登場するモデルになったカメが実際にいるらしいんだ。どういうカメなのか学者から話を聞いて調査に向かってくれということでですね、はい、こんな感じのケースがちょっと不思議ですね、
どんなあれになるんだろうね、はい、
そうですね、ちょっと気になりますね。
うん、
では続きまして、アパルタメントを、画廊に、絵画を幅広く収録ということで、絵画作品の発見報告から制作できる発見物オーナメントが多数追加されます。また家具の配置変更機能にの追加に伴い、絵の飾り方も天井吊りからイーゼル掛けに変更されます。数々の名画をアパルタメントに飾り、ゆったりと鑑賞しましょう。
うわぁ、いいなぁ、これ。
ウルビードのヴィーナスとか、あと、まぁ、いろいろと、歴史でもこの名のあるこの絵画がですね、飾れるようになるみたいです。
ウィトゥルー、ウィトゥルー、ウィーウィッツ。
読みにくいわ。はい、で続きまして、トルコ風の高級衣装や、装飾小物を生産する新たなレシピ帳が追加されます。また料理アイテムなどを生産するレシピが既存のレシピ帳に多数追加されますということで、まあ、今ある不信鋭タイプを、縫製法とかね見てるんですあるんですが、これがまた収奪レシピとかで追加されたらまたとんでもない相場になるんじゃないですかね。
なるね
まあ、気軽に手に入る、開示帽子とか開示服とかね、そういう 服が追加されること。で、トルコ風の司令官服装とか、ちょっと興味ありますね。どんな服が追加されるのか。今その開示と言ったら、あれ一択じゃないですか。何でしたっけ、マレシャル・キュライスでしたっけ。
カーキの明るい色のような、
そう、まあ、それがもうほぼ一択になりつつあるんですが、それにこう、あれできるか、ちょっと私もそのオスマンに行く予定ですから、この辺りは気になりますね。で、深海地下深く眠るお宝を手に入れろ、新たな沈没船が追加され、サルページできるようになります。今回の沈没船にはどんなお宝が眠っているのでしょうか。また多くの沈没船を引き上げたプレイヤーにあっても、断片地図の必要枚数が少ない沈没船を再び引き上げられるようになります。あ、なるほどね。
おお、
はい、そんな感じで、まあサルページもいろいろとできるようになる、サルページというか沈没船がいろいろと追加されるみたいでございます。はい、まあ、レシピに関しましてはそのゲーム内でですね、またレシピか置く場所が足りなくなるぜっていう方もね、はい、いらっしゃいますね。
そうだよね。
はい、ではでは、今日のヘッドライン、ワールドニューストピックスはこんなところかな。他には何かあるかなと。はい、あと、2月6日。プレイステーションに大公開時代オンライン、クルセルスールが発売日、プレイステーション3をですね、4月28日に決定しました。はい、プレイステーションの大公開時代オンライン、クルセルスール発売日は4月28日に決定でございます。あ、一応ですね、Windows 版を楽しんでいる方と一緒にプレイすることができるということですね。プレイヤーが活動するワールドは現在サービス中の Windows 版と同じものとなります。ですので、まあ、ゲーム版大公開の、ゲーム内で、既にパソコンでプレイされている方は、気にする必要なくプレイすることができるんですが、まあ、プレステ3の性能を生かしたより鮮明な画像とかね、その辺が期待できますので、まあ、それを利用することもできるということですね。
なんか問題はさ、
はい、
キーボードだよね。
あ、一応ですね、操作をコントローラーのみでも USB キーボードを接続してもでも行えるようユーザーインターフェースを一新しています。
おお、
ただそのあまりにそのプレステ版の方が便利になりすぎてですね、戦闘とかのバランスがパソコン版と違ってしまったりすると、それはそれで問題になりますので、そのあたりはまあ光栄さんちょっとやってちゃんと調整してほしいな。
そうだね。
はい。
どうなんだろうね。
プレステ版というかですね、その修理を連打する速度がプレステ版の方が速いとかね、そんなことになるとさすがにあれですので。一応ですね、ゲーム内でもさっさと PC 向けの超解像度クライアントを出せと言いたい。そうなんですが、実はその環境設定でですね、解像度めちゃめちゃ上げることもできるんですよね。
一番上のなんかできないよ。
はい。
で、一番上のなんかやったら動かなくなっちゃう。
ああ、一応私の、パソコンでもですね、1920×1440。まあこれ、モニターの限界なんですけど、1920×1440 の32ビットで一応動かすことは可能です。まあ、それにするとね、ものすごいこう鮮明な画像を得ることができるんですが、まあ、ゲーム内はものすごく重たくなりますね。その、なんて言ったらいいんでしょうね、その服の装飾だとか、そのあたりが、鮮明に見ることができるようになりますね。
そうなんだ。
そう、すごいですよ、その解像度にすると。
いや、一回広くならなきゃダメだな。
はい。ですので、まあ、プレステ3自体は、その、グラボの性能自体は今のパソコンの方が上にはいってるんですよね。ただ、CPU とかですね、メモリ周りとかの動画を処理するところが強いんですよ。ですので、まあ、結構な画質を 作れるっていうのがあるにはあるんですが、
いいな。
だからまあ一応グラフィックボードの性能だけに関しましては、まあ私のパソコンに搭載されているグラボでもプレステ3のグラフィックの性能の自体はまあオーバーしてはいるんですよね。はい、なんか解像度を上の方にするとめちゃめちゃ綺麗にはなりますが、ものすごく重たくなります。はい、私ですね、昔ちょっと前にアリスさんのキャラの写真を撮るためにやったじゃないですか。アンチエアリシング全開で、解像度全開で撮影スクリーンショットってものすごい綺麗に撮れたと思うんですけどね。
見せてくれたよね、そんな解像度のすごいやつを一回。
はい。さすがにまあその状態でプレイはできないですけど、いやー、その状態でもヌルヌル動くようなパソコン作ってみたいですよね。
泣き出しちゃう。
はい、まあインターフェースの問題だけですね。それだけはちょっとなんとかしてもらいたいのが、私の願いでございます。まあ実際今環境設定をそれにするとラジオが落ちたりすると大変なことになりそうですから、その辺はやめときましょうか。はい、では以上かな。ワールドニューストピックスに関しましては以上でございます。
はい
はい、では今日は一旦 DOL ヘッドラインはここまで。はい、では久々にこのコーナー行ってみたいと思います。アリさん、タイトルコールお願いします。
え？
え？包丁裁判だぜ。
そうなのか。
うん、
やったー。いきます。
はい、
アリスのドキドキ包丁裁判。
はい、久々にやってきました。アリスのドキドキ包丁裁判。
パチパチパチパチ。
はい、さっきからものすごい勢いで私、くしゃみが出そうです。てか、むしろ一回しました。
なんかアレルギー来てる？
いや、わかんないですね。
僕ちょっと来てるんだよ、実を言うと。
はい。
もうね、なんか鼻の奥の方がずっと痒くて困ってるの。
おー。ではまあ久しぶりということでですね、アリスのドキドキ包丁裁判のルール説明したいと思います。
はい、
はい、アリスのドキドキ包丁裁判というのはですね、リスナー全員が裁判官、リスナー全員が弁護人でございます。何のことかとわからないとは思いますが、ご投稿いただいた審議内容に投票形式で判決を下します。一人何票でも OK ということでですね、まあある審議内容、例えばね、エイチャルがこの変態行為をしてました、裁判、判決を下してくださいというような投稿があった場合ですね、それに、まあ、ユーザー全員がですね、判決内容を追加しつつ、投票形式で、判決を決するというね、非常にまあ、民主主義なシステムになっております。
ただね、すごい民主主義だけどさ、
はい、
一言でえらく変わっちゃう時があるよね。
そうそうそうそうそう。で、一応審議内容に関しましては、一人何票でも OK。はい、何票でも OK でございます。だからまあ工作自演どんとこいということでですね。
うんうん。
まあただね、このシステムのすごいところはですね、工作とかがあった場合でもなかなかそれが勝てないんですよね。
そうだね。
はい。例えば ね、無罪を主張するために一人が無罪を連打してもね、数の暴力には勝てないわけですよ。
暴力。
数の暴力には勝てないんです
よ。本当に暴力だと思ったよ、
今。はい。
本当に暴力だと思った。
そうそうそうそうそう。で、
あとね。
はい。
あんまり重くなると白熱するとアリスがまず落ちるところかな。
そうですね。あんまり白熱すると、ラジオが切断されたりとかですね。アリスさんがこう、スカイプから引っ張り、弾き出されたりとね。それの理由はですね、この、投票場所、包丁裁判の投票場所は、まあ、各サーバーさんとかに負荷かけたら悪いので、私の自家サブを使ってるわけですよ。
うんうんうん。
で、まあ、回線のトラフィックがすごいことになったらですね、優先順位の低い順にこう、ブツブツと、 ちぎれていくのね。システムになっております。で、投票方法なんですが、投票場所はこちらという、まあ、例のレイブンズナイトで検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板のですね、アリスのドキドキ包丁裁判、こちらのスレッドの、投票場所はこちらっていうリンクをクリックしていただければ、その投票 CGI のプログラムについ、たどり着くことができます。そしてそこにはですね、現在、有罪、無罪と、あと、有罪、無罪の判決と、投票1票と阻止っていうボタンが、あるページにたどり着くと思います。で、この判決だと思うものにですね、したい場合は1票ボタンを押していただきますと、その、まあ、例えば有罪なら有罪の1票を押すと、有罪の点数が増えていきます。で、その点数が一番多いところが、判決結果ということでですね。で、もしこれは、そりゃねえだろうと思ったときは、阻止ボタンを押していただければですね、その点数がマイナスされます。で、まあ、最初は有罪無罪しかございません。判決結果を追加するのも、まあ、皆さんということでですね、判決結果を追加したい場合は、判決追加のリンクをクリックしていただきましたら、次に、追加項目、判決と弁護っていうところでですね、追加項目に、まあ、例えば、なんでしょうね、有罪だったら、まあ、引きずり回しの刑だとか、ホバート流しとかいろいろあると思うんです。がそちらのですね、追加していただいて、で初期値の設定これはゼロのままでお願いいたします。判決項目を追加することも、皆さんできますの でちなみに、今まではですね判決項目は10個までだったんですが、はい、まあ、10個だと足りないことがよくありましたんで、今もうドドーンって増やしました。
なんだって。
はい、判決項目なんですが最大で100個まで追加できます。
待って待って、
はい、
そんなに。
はい。
うわー。
まあ、といってもその上の方のね、数少ない争いになりそうですが、
うん。
はい、判決結果、判決項目に関しましてはもう100個まで追加できますんで、まあ、合計100個ですね。ですので、最初の有罪無罪を除けば、まあ、98個。で、それ以上増えた場合は、票数の少ない順から消えていきます。
それ以上って恐ろしいよね、考えると。
まあ、ないとは思いますけど、ね。ですので、ぜひぜひ、追加してみてください。はい、というわけで今日来てる審議内容、
はい、
はい、読み上げていきたいと思います。イエドさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この冬の真っ只中、いくら部屋に暖房を効かせているとはいえ、エイチャルさんは季節感を無視した服を着用して風邪をひいています。リスナーの心配を恐れに、かたくなに厚着を拒み続けるエイチャルさんに、裁きをお願いしまーす。今日はちゃんと、その、上、ジャケット着てますよ。
だからさ、ジャケットの下が問題なんじゃないの？
いや、だからまあ、室内でさ、シャツ着てジャケット着てんだったら結構厚着のような気はするんですよ。はい。
だって、じゃジャケットの下は何着てるか今、一応聞いてみてあげる。
はい、一応 T シャツ着てます。
T シャツの上は？
ジャケットを羽織ってます。
その中間が必要なんだよ、中間が。
いや、そもそも私、中間持ってないです。まあ、中間で言うたら、その、例えばセーターとかトレーナーとかですよね。
うんうん、そう。
持ってないです。
じゃあ、どこかにお仕事に行くとか、出かけたりするときはどうなるの？
まあ、よくあるパターンでしたら、シャツ着て、その上に、まあ、カッターシャツを着て、スーツの、まあ、ジャケットを羽織ったりとか。まあ、あとは、よくあるパターンだったら、まあ、仕事に行くときなんかは、シャツ着て、その上にフリースのジャンパーみたいなのを着て、さらにその上からコートを羽織ってってことをしますね。
ジャンパー2つか。
はい。
いやー、セーター着た方が絶対暖かいって。
あ、俺、毛糸ダメなんですよ。
いや、毛糸じゃなくてもいいよ。綿でいいよ。
あー。いや、そもそも私は洗い物を増やすのが嫌いでしてね。
わー、なんか今すっごい本音を聞いたような気がする。
まあ、ですので私はね、いや、でも普通にそのシャツの上からジャケットって羽織ったりしません？
冬はないな。
いや、その上にさらに厚手のコートを着たりするんですよ。なんでしょうね、言うたら、Google の画像検索でジャケットで検索してみてください。
どうぞ。
はい。で、 一番左上ですよ。一番わかりやすいのは。まあ、色とか雰囲気は違いますけどね。
画像検索で。
はい。ジャケット、カタカナジャケットで検索していただければ。
これは、やっぱり上着じゃない。
え？
ストライプ切り替えジャケットでしょ？
何ですか？
ストライプ切り替えジャケットでしょ？
ストライプ切り替えジャケット、茶色いやつが乗ってないですか？
あ、その隣か。
いや、一番左上ですよ。
僕は左上、スーツみたいのだもん。その隣がね、焦げ茶色のね、中に灰色のなんかシャッと切ってるやつ。
あ、ほんだら俺の順番変わってますね。それ、うん、俺一番左上にそれが来てますわ。そんな時使えるジャケットがありますってなってるやつ。
うん、ある。
はい。その分の中のシャツってこれ、シャツですよね、普通に。で、その上に、
やっぱり、
羽織ってますよね。
これは上着だよ。
いや、これはシャツですって。
だってジャケットだよ。
はい。
シャツじゃないよ。
え？
シャツじゃない。
IRC に画像を貼りますが、ま、これです、これです。私が今、着てる姿は、これに、まあ、色とかその辺は全然違いますけど、言ったらこれに近いような感じですね。はい。今、IRC にちょっと画像を貼ってみました。
そう、これ見てたんだよ。
はい。ですよね。
うん。だから、これはジャケットなんだって。
上の茶色いやつはジャケットですよね。
うん。
で、中にシャツ着てますよね。
うん。
これシャツとジャケットの2枚ですよね。
うん。
私、今の格好これです。
だから、これはさ、
はい。
この寒い時期じゃなくて、
はい。
ね、もうちょっとこう、寒さが和らいでるときにこの格好で外に出るんだよ。
あ、外に出るときは今はこの上にさらに、その、オーバーコートみたいなのを着ますよ。
だからさ、
はい、
だからさ、このジャケットじゃなくてセーターみたいのがあったかいよ、きっと。
おー、いや、だから、外に出るときはちゃんと3枚着てますから全然あったかいと思うんですよ。
なんか不思議だ。
でしょ
なんか不思議だよ。
いや、だから室内はこれで大丈夫でしょ？
お
またはその、今は帰ってきたからそのままですけど、普段はフリースのジャンパーを着たりとかしてるわけですよ。
あとね。
はい。
これ室内で落ち着かなくない？
はい。
落ち着かなくない？
いや、そんなことないです。
不思議だ。
まあ、これはちょっと硬そうですけど、私が今着てるやつは黒のジャケットなんですが、これは非常に柔らかい生地でですね。まあ、通気性のいい夏場に着るジャケットなんですけど、まあ、ちょうどいい、その、あれでございます。
おー、なんかでも不思議だな。
まあそんな感じのとかはですね。まあ暑い時は当然上脱いで T シャツ1枚になりますけど。
うん。
だから全然無視した格好じゃないと思いますよ。まあこれに関してはもうみんなに聞いてもらうしかないですね。はい。
そうね、
やるしかないですね。
審議内容が載ってるんだもん。
はい、もう審議してもらうしかないですね。はい。
うん。
では
覚悟するがよい。
ちなみに、下半身は短パン1枚です。
あー、もうダメダメだな。
はい、はい。では皆さん投票場所の準備はよろしいでしょうか？
はい。
投票時間は約5分とさせていただきまーす。では、もう早速行ってみたいと思いまーす。
ごめん、もう、もしよしたら笑っちゃった。
はい、では、投票スタート。判決の追加もお願いね。はい、いやでもね、別に室内だったら2枚着てたら十分なような気はしますけどね。
いや、室内だったら、
はい、
T シャツの上にちょっと綿のこう長袖の、そう、まず長袖のだよ。
はい。
長袖の何かこうセーターみたいな、
はいはいはい、
こう薄いシャツみたいのでもいいから、なんか長袖のものをまずジャケットの下に着ようよっていう感じ。
いや、だからそもそも長袖のね、服装自体、服自体がですね、1着か2着しか持ってないですよ。そのトレーナーというかシャツというか。
あるなら着た方がいいよ。
いや、だって長袖って洗濯するときにかさむやん。
なんでそこでさ、ものすごい本音のところにいつも叩きつくの？
いやいやいやいやいや。
つまりはそこが本音なんだね。
まあ、かもしれませんね。
うん。要するに洗い物が軽くなった方がいいと。
そうそう、多分それだと思います。
どうしよう、こういうことをいただくつもり。
ちょっと待て。あうん、ちなみに、ゲーム内ではですね、マフラーが嫌いとかですね、毛糸のセーターチクチクチクとか、私もマフラー嫌いなんですよ。
あ、見えなくなった。
はい。
差が落ちた感じの見れなくなった感じに。
よいしょ。今ですね、サーバーにはものすごいアクセスが来てます。
わー、僕のとこ見れない。見れた。
とんでもないアクセスが来てますね。サーバーマシンの、送信受信のバイト数を見るとですね、もううなぎ登りにみるみるうちにそのデータの受信量送信量がバンバン増えていってますね。
いやこの1位のこれはちょっと強烈だね。
これはすごいですね。はい。
僕も1票入れとくね。
はい。
うわ1票押したらなんかいきなり200ぐらい追加
されて。
いやちょっと時間置いたからすごいいきなり増えた。
まあだからゲーム内で手編みのマフラーを送ったらつけてもらえませんでした。まあ手編みだったら1回か2回ぐらいはつけるかな。俺もさすがにただね、マフラーはね、本当に嫌いな人は嫌いなんですよ。
あのさ、
はい。
マフラーのその毛糸の、こう、質が問題なんじゃない？
あー。
羽のように柔らかな、羽毛のようにふわふわしてだったら大丈夫じゃないかな。
いや、その前にその、首に巻くこと自体がね、
うん。
うん。窮屈なんですよ。
あれだよ、髪の毛でぐるぐるぐるって自分のマフラーできるよ。
それターバンじゃないか。
ターバンじゃないよ、首に巻くの。
いやだから私ね、その首に巻くというね、そうこと自体があ んまり好きじゃないんですよ。
僕自分の髪の毛で2種類首に巻けるよ。
マジで？
え、いや自分マフラー
なんだろうそのネクタイをはじめとしてこの首周りが窮屈になるのが私は本当に嫌いなんですよ。
そうなのか。じゃあ例えばバックランの爪入りとかだね。
あー嫌いですね。
そっか、タートルネックセーターとかだね。
タートルネックは本当に嫌んですね。
嫌なのか。じゃあ例えばね、
はい、
幼女が後ろから首をふーってこふって包んでたら
最高ですね。
そうなのか。それはやばいな。それはやばかったな。やばいこと聞いちゃったな。
え、
やばいこと聞いちゃったな。
なんかその幼女になったら首絞められても喜びそうですね。
うわぁ。
ダメだな、この変態発言。
あ、じゃあさ、
はい。
マフラーに幼女の手をつけておけば、
はい。
マフラーに幼女の手をつけておけば OK？
いや、それは OK じゃない。手だけあっても意味ないねぇ。
そ
っか。はい、なんか非常に重たいですね。まもなく投票終了でございます。まもなく終了投票終了でございます。あと30秒ぐらい。
4桁。
はい。4桁の大台突入でーす。
突入で
ー
す。
まもなく投票終了でーす。あと10秒。
これはもう
終了。はーい、皆さん投票の手を止めてください。皆さん投票の手を止めてください。
揺るぎない1位。
はい、皆さん投票の手止めちゃってくださいね。いいですか、止まっちゃいましたか、止まっちゃいましたか。まだまだちょっと待ってください。今私のサーバーの状況を見てみたいと思います。まだアクセス続いてますね。はい、ちょっとこれが落ち着くまで一旦、止めて待ちたいと思います。というわけで、皆さん投票の手を止めてください。
はーい。
はい、じゃあそろそろいっかな。まだアクセスガンガン来てますね。まあ大丈夫か。じゃあ一斉のでポチって押したものが投票のトップにしますよ。
はい。
では、5、4、3、2、一斉のでポチ！
ポチ！
はい。はい。
今の5、4、3、2までのカウントダウンはどうしていいか。
え、いや、気にしちゃダメです。ごめん、俺もその、はい、気にしたらダメだと思います。はい、というわけで、この結果が1、この結果が、最終結果とさせていただきます。では、発表します。それでは、Aちゃんのですね、冬の、この冬真っ只中にいくら部屋に暖房を効かせているとはいえ、季節感を無視した服を着用して風邪をひいています。リスナーの心配をよそに、かたくなに厚着をこなみ続けるAちゃんさんに裁きをお願いします。では、判決結果を申し渡す。
できた、来た。あったかいよ。
いや、
頑張れ。
アリスさん。アリスさん、
はい、
ペチコの方が薄着なような気がするんですけど、私の気のせいですか？
気のせいだよ。
いや、気のせいですよね。
だってほら、絶対容器もあるくらいだよ。
いや、まあそれはそう、まあそうだね。
うん。
ただその絶対領域の部分が寒そうですよね。
大丈夫、ここは自分の気合でカラ
ー。いや、まあ、ペチコは来たらあったかいよ。あったかい。確かにあったかいかもしれませんね。はい。というわけで、あったかいよ、終わり。
あれ？
いや、どこにもキロとかは書いてないわけですからね。はい。ペチコ来たらあったかいということで、まあ、そんなわけでですね、冬の寒い時は、特に女の子はですね、ペチコートを着用してみてください。そしたらね、非常にあったかくなります。そして、周りの視線もあったかくなると思いますので、はい。
先生、なんかすごい話の流れが強引に流されてってるよ。
え？
強引に流されてってるよ。
いや、気のせいだと思いますね。
本当かな。
はい、ちなみにですね、ペチコ来たらあったかいよ、1752票、ダントツですね。
すごい。
で、続きまして。はい、で、続いて、HR につける薬はなし、379票。うん、まあ、薬はありませんけど、その飲み薬はまあ、よく効きますので。で、ラパイヌ流し、370票。で、無罪、146票。そして、乾布摩擦しろ！こちらが73票。で、有罪は68票。で、服買おうよ！これはマイナス30票です。
なんでやろう。
ちなみに私はですね、ぶっちゃけ今回1票も投票してません。1回も阻止もしてません。ですので、これは純粋に聞いてる方とアリスさんの結果でございます。
うお
ー。ですので、まあ、ペチコ来たらあったかいよということで、まあ、この寒い時期にはですね、ぜひぜひ、ペチコート、まあ、女性の方はペチコートを着用してみてください。ちなみに、まあ、北の方に行くと、ファーブーツなんかを、混ぜて着用するとですね、非常にあったかい見た目になりますので、まあ、ぜひぜひね。はいはい、何でしょう？
結果はね、
何ですか？
その結果はね、
はい、
HR さんのために入れた結果なんだよ。
はいはいはい。
ペチコ来たらあったかいよって HR さんに言ってるんだよ。
あ、そんなことないと思いますよ。そんなことない。まあ、そんなわけで、次のコーナーも時間ないんで行っちゃいますよ。はい、では次のコーナーでございます。その前に、一人呼びますね。こそこそこそこそこそこそ、はい、現在呼び出し中、現在呼び出し中でございまーす。まあ、後半になりますと、いつものですね、後半から、来ていただけるこの方が、まあね、いろいろとまあ、毎回ネタを持ってきてくれるんで、今日も。はい、どうも、こんばんは
ー。こんばんは
ー。わっ、おや？
というわけで、こんばんは、重信です。
どうもこんばんは。
先週はね、模擬大会お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
はい。そしてですね、なぜこの歌を流したか。
はい。
聞きたかった。
今、ちょっとアジアの方で軽く PKK などしようかと、くるくる待ったらですね。
はい。
ネーゼルのロビさんという方がいらっしゃいましてですね。
はいはいはいはいはい。
ジャカルタでずっと待ちぼけというか、まあ、出ない封鎖を繰り返したんですけど、まあ、暇なんで、私が一曲、ゴアンゼリ更新曲を歌ってですね、
ほうほうほう、
じゃあ、ロビさんにも歌ってもらいましょうかと。無茶ぶりをですね、もちろん、海賊だから酒と歌はお手の物ですよね、という形でね、軽く無茶ぶりをしてみたところですね、
はいはいはい。
このロビさんという方が、思いのほか素晴らしいというか、よく即興で作ったなというですね、
はい、
歌を、歌われましてですね。
はいはいはい。
で、ロビさんからのリクエストでですね、この歌を、エイチェルさんに読んでほしいと。
これですか？いいな、いいな。
そうです。
人間っていいな。美味しいご飯にほかほかご飯。あったかいご飯を食べるんだろうな。え？
全部ご飯じゃないか。
え、あ、違う？
だから、こちらに貼り付けましたよね。
はいはいはいはい。
これを、今から、また流しますね。それで、エチェルさんに歌ってもらおうかと。
ほうほうほうほうほうほうほう、オッケーオッケーオッケーオッケー、おー、はいはいはい。
これ歌だね。
整理はできてますか？一応、ログで。
だね、うん。
編集しますからね。ちょっと待ってください。オッケー。
おーん。
何が起きてるん
だ。おー、オッケーオッケーオッケーオッケー、いけるいけるいけるいける、うん、
一応念のため
はい、
ちょっと待ってくださいね。これで編集して別ちゃんに貼り付けたやつを、
はーい、お願いいたします。
はい、じゃあ曲流しますね。
ねえ、どこ、
カラオケバージョン探してたんですけど、ちょっとなかったんで、これでちょっと我慢してもらって。裏で薄く流すんで、したら、よろしいかな？
いいっすよー。
はい、行きまーす。3、2、1、5。
カロカロ見ていたカナリア海。お尻を出して栗で死ぬ。夕焼け小焼けでまた明日、また明日。いいさいいさ、BL でいいさ、カロカロステルス他にもいっぱい。今日も囲まれ死ぬんだろうな。僕も逃げよう、お風呂に逃げよう。カロカロ見えたらお風呂に逃げよう。こんな感じですか？
そうですね。これをですね、まさか歌えない、急に話を振って、
はい、
歌えないだろうと思って振ったところですね、これを歌われまして、
ほうほうほうほう。
なかなかできると。
これはね、
ええ、
これは面白いですね。
ただこれはまあ、ね、カロカロさん、イスパのカロカロさんが、
はい、
BL によって PKK をするっていう内部事情を知らないとよくわからないと。
おー、そうですね。
で、これを一切り歌った後に、切実なんですと。かなり PKK されてるみたいですね。
なるほどね。
で、この歌を歌った後にですね、はい、なんかすごいグダグダとした雰囲気があって逃げれんじゃないかと思った、まあ、ネデのロビさんなんですが、
はい、
逃げたところ、私と8号で、美味しくいただきました。ありがとうございます。
ひどいな、それ。ひどすぎるな。
ありがとうございます。という、まあ、今、現在でございますね。
はい。というわけで、後半戦、スタートしたいと思いまーす。
はい。
レイブンズナイト、お題のコーナー。 では後半戦のお題のコーナースタートしたいと思いまーす。というわけで、お題のコーナーの前にですね、後半戦を、お送りするメンバー、まあ、途中から聞いてくれる方にお前ら誰が喋ってんだよってね、疑問を持っている方もいらっしゃると思いますので紹介していきたいと思います。まずは私、スーパー用心棒のエンチャルでございます。メイミー MC やってます。よろしく。
僕は包丁姫ことアリシラティオです。
はい。そして、今、チャットルームにもね、いろいろ貼ってます。しげのぶとかこのちちさんでーす。はい。はい、では、今日のお題のコーナー、今日のお題はですね、意外なものに、意外なものから、まあ、意外なものが必要になることがあります。意味わからんな。意外なものに、意外なものが必要になることがあります。なんのこっちゃわかんない。そう思うかもしれませんが、今日のお題は、意外な必需品でございます。まあ、何かを使うとき、何かをやるとき、まさかこんなものが必要とは。また、何かをするときにこんなものがあれば便利だとか、まあ、そんな必需品を募集したいと思います。まあ、携帯電話の GPS 機能を使うときにね、方角がわかる。まあ、GPS 機能じゃなくてもその地図を見たりして、道を調べたりするときにですね、方角がわかる方位磁石、これは非常に便利です。まあ、携帯のストラップにでもつけておいたらね、よく、携帯電話でですね、道を聞いたりして、今ここにおんねんやけど、どっち行ったらええの？あ、そっからだったら北に向かったらいいよ。北どっち？みたいな感じでですね。うん、そんな経験、まあ、GPS 機能が分かりにくい方は、こんな経験が、まあ、1回や2回はあるとは思います。しげさん、あります？
そうですね、海外旅行に行くときに、
はい。
必ず私、行きつけの病院から、
はいはい、はい。
すごい強力な抗生剤をもらえる。
はいはいはい。
あ、ここ、ほら、未知のウイルスっていうわけじゃないです。結構ね、病原菌とか、ウイルスとか、
はいはいはい。
とか、結構あるみたいなんで、まあ、比較的どんな病気にかかっても、まあ、ポロッと治ってしまう不思議な、そんなに体の負担が大変大きい、抗生剤をもらってから、はい。
ああ、なるほどね。海外旅行の必需品はまあ抗生物質。まあ確かに日本人って結構いい環境で育ってますからね。
そう。
なんかよくあるのがその
水を飲んだだけで当たってしまう、まあ、生水、旅では生水は飲むななんていうことですね。
ですのでその海外旅行では払いた止め、逆に下剤とかね。
そうですね。
食ったものを出してしまえとね。
日本とね外国では硬水軟水の違いがあるから。日本人なかなかミネラルが含んだ水を飲むと、なかなか壊してしまいますね。
そうですね。まあ、海外旅行の必需品はいろいろと本当あると思いますよ。
まあ、今、投稿してない人でも、私、旅行の時には必ずこれが手放せませんみたいなものがあったらね。知り合いでやっぱ醤油持ってってる人います。
あ
ー結構洋食でも醤油をつけると和風な味付けになるということです。
なるほどね。
あと、僕らね、
はい、
父さんもね、
はい、
やっぱり醤油がいいの。
私でも醤油を使う料理って純和風のものにしか使わないですね、基本的に。
いや、それがですね、
はい、まあ、
スープの隠し味。一滴一滴垂らすだけでかなり違ってくる。味噌ラーメンなんか、まあ、洋食じゃないです。味噌ラーメン。醤油をこう、レンゲに半分ぐらい入れてやると、ね。
それ醤油ラーメンじゃないんですか？
違うんです。醤油ラーメンに、
はい、
少しだけ醤油を溶かしてやると、味にコクが出る。
ちなみに私、醤油はですね、正直、お刺身か豆腐ぐらいにしか使わないですね。醤油をかけて食べるもんあるかな。
お魚の全般をね、やはり醤油かけて食べられませんですね。
いや、お魚、焼き魚とかもう塩魚なんですよね、私は。塩を振って食べるんですよね。醤油は使わないな
ぁ。
はい。
エイちゃん何に使った
の？私はもうほんまに醤油使うとしたら、もうお刺身か豆腐ぐらい。
卵焼き
には醤油かけません。絶対かけません。
納豆は？
納豆は食いません。むしろ食えません。
アリさんはどんなの？
アリスさんはどんなものに醤油かけます？
あ、僕？
はい。
僕はね、醤油と眉を混ぜたりして、
はい。
ね、お刺身は醤油マヨでしょ？
え？
あの、ほら、貝原雄山先生が怒るような感じでしょ？
はいはい。
それから、あとはね、醤油は、あと、チャーハン作った時に、
はい、
鍋肌にジャーって醤油かけて壊して、うん、焦がし醤油の味をちょっと足すのね。
あ、確かに私もあれですね、焼き飯、まあ、チャーハン作る際には焦がし醤油。使うと非常に、うん、美味しいですね、それは。
じゃあ、もしかして土鍋で作ってるの？
え？
土鍋で焦がしチャーハン作ってるの？
いや、土鍋でチャーハンは作りませんよ、さすがに。
ちょっと期待したのに。
今度試してみよう。
おそう。あとはね、
はい、
あと何だろう、よくドレッシング作る。
お
ー。ちょっと押すと、ごま油だけでも、かなりいい感じのドレッシングに。
なるほどね。はい、ではまあ、投稿いただいてるやつ、ガンガン読んでいきましょうか。はい、まず、歌船さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
意外な必需品か。あんまり意外なものが思いつかない。ボールペンは必需品になるかな？字を書くんじゃなくて、スタイラスとしてですが。スタイラスって何でしょう？あ、スタイラス。おー。大航海ではココナッツです。食べるによし、お酒にして水に転用するもよし、クエや料理に使えたりと見かけたらついつい戦争に積み込んでいます。比較的世界各国で入手できるのもいいですね。航海中に拾えるようになったら最高なのにな。どんぶらこ、どんぶらこと流れてきてくれないかな。はい。ココナッツなんですが、ホロじゃない、ココナッツなんですが、どこでしたっけ？
ロッブリーのね
、ロッブリーとかそのパタニの間でですね、アユタヤ傭兵艦隊でしたっけ？あいつらを倒してるとね、ひたすらココナッツが出てきます。
それを、ヤシ酒に、加工して、周辺で行動力を回復するという方法をエイチャルさんから学んで、私も工芸と主演を取って、
はい。
やりました。
どうでしょう、それ。あれやるとね、艦隊メンバーを組んでですね、艦隊メンバーで、ココナッツをゲットした人にもらえればですね、本当に料理いらずになるんですよ。
うん。
まあ、主演のランクが高くないと意味ないんですけどね。
それ私今主演のランクが8なんで。
俺よりは高くなってるじゃねえか。
えいちゃんさんいくつなん
ですか？はい、私主演のランクはですね、主演って冒険スキルですよね。私6ですよ。
おや、
もうちょいで7になります。
私8です。もうすぐ9になります。
どんだけ上げてるんですか、主演を。
ですね、どうやって上げたかというと、
はい、
10メガぐらい貯金から出してですね、
はい、
ひたすらマジラで、工芸当ての時に打った酒を主演に使ってます。
やりすぎ。
もう、多分ですね、同じ、その場にいた人たち、いや、
はい、
これ、名倉が炭鉱兵になるっていうぐらいで。
おーなるほどね。まあ、文具系で意外な必需品といえばですね、ハンコ。
シャチハタですか？
いや、普通のハンコ。シャチハタじゃない、ミトメインって言ったらいいんでしょうかね。
はいはいはい、はい。100円ショップで売ってるよね。
そう、それでいいんですけど、それを私は銀行員とは別のハンコですが、お財布に入れて持ち歩いてますね。よくその、領収書を書いたりとかする際にですね。
はいはいはい。
便利なんですよ。いや、少しでもその芸能業界をかじったことある方ならわかると思うんですが、ギャラをこう支払われるときにはこう、領収書を書かないといけないんですよ。
うんうん。
その時にハンコがあると便利なんですよ。むしろハンコがないとダメなんですよね。
ええ、
はい。ですので、私、その、私のカバンの中には、領収書とハンコと、で、まあ、領収書に関しましては、その、ギャラの明細と一緒に向こうが渡してくれることがありますから、ハンコだけでも、財布に忍ばせとけば、急な、なんか、あった時にしのげるというね。ん？急なギャラの支払いがあった時にしのげるという。まあ、意外に便利です。一個持っといた方がいいかもしれませんね。
私、普通に、ボールペンの後ろが、シャチハタになってる。
ああ。まあ、でもほら、何でしたっけ、よく、 領収書とかはシャチハタダメだったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい。まあ、ですので、意外に、便利かもしれませんね。
そう。あとは、まあ、引き続き、クレジットカード。
ああ、クレジットカード。
最近コンビニで使えるじゃないですか。ローソンとか、タンクスとか。
はいはいはいはいはい。
あれ、ほんと500円か600円そこそこのものもです。普通、家電、まあ、ヨドバシカメラとか、カメラで買い物した時には、ポイントが 2% 減ったりするから、使わないんですけど、はい、コンビニって物もとあまりポイントが関係ないじゃないですか。
そうですね。
ただ、ついついなんか、コンビニでの買い物全部クレジットカードで。
ああ、私はクレジットはね、一応、1枚は財布の中には忍ばせております。が、基本的には、現金派なんですよ。クレジットは持たずに。
エディ払いって、エディ持ってないんですね。
なるほどね。
携帯がウィルコムの、W03 なんで。
クレジットに関しては、あ、やべえ、金がねえとか、はいはいはい、あと終電を逃してタクシーで帰らなければいけなくなった時とかにですね。でも金がないって時とかにあったら便利ですね。まあ一枚、まあ普段は使わないんですけど、一応一枚クレジットカードを私財布の中に忍ばせています。はい、では続きまして行ってみたいと思います。タオルスアット島流し中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
UMPC とその類に必需品。サブディスプレイ。おお。1024×768 をつないだだけでも便利。ただし DOL を全画面しか選べないでプレイしながら裏で調べることをしようとすると DOL が最小化される穴。サブディスプレイ。UMPC は解像度、まあ、UMPC って言ったらちっちゃいノートパソコンと思っていただければいいと思いますが、解像度が非常に小さいんですよね。
ネットブックってやつですか。
そうですね。ですので、まあ、それをプレイする場合にはサブディスプレイがあれば便利。ただ、それだと逆に重たくなりそうな気がするんだが。
まあ、普通に今思うのは、この間の模擬大会でも、はい、動画配信してる裏で、Excel やら、PowerPoint やら使おうと思った時にね、非常に作業領域が狭くて、なんてなんだ。
サブディスプレイ欲しくなりますよね。
左の方でゲーム画面を表示しておいて、右の方で Excel やら、掲示板やら、まあ、PowerPoint やらをいじるような環境に次までなんとかしたいですね。
なるほど。うん、まあ、私もね、今、居候が一人住んでるおかげ、住んでるためにですね、その人に一個余ってるパーツで PC を組み上げたんですが、それがそいつがその出ていけばサブ PC として利用できるようになりますんでね、いろいろと利用方法が広がると思います。
でも、一応、模擬ができるくらいのサブ PC ってのは結構なもんですね。
まあ、ただね、スカイプをしながら模擬をすると、カクカクになりますね。
ああ、回線が。
いや、グラボ自体はいいんです。
はいはい。
ただ CPU が、大したことないんで、CPU がですね、アスロの1700プラスなんですよ。
それって厳しい。
はい。だから、スカイプをやると、それだけで CPU 使用率 80% くらい持ってかれるんですよね。むしろスカイプが重すぎるんですよ。
そうですね。去年の10月か8月、夏終わったぐらいに、確か、スカイプの最大人数が10人から24人に増えたじゃないですか。
ね、スカイプの音質が上がったりした時にですね、エンコードの関係がめちゃめちゃ重たくなったんですよね。
私はなんかその人数増えたアップデートでかなり不安定になった気がしますね。
ですので、セカンド PC はスカイプをしながらやると、もう大公開がカクカクになっちゃうんですよ。ですので、まあ、大公開だけなら、まあ、模擬とかはできますけどね。まあ、5対5の。はい。10対10になるとしんどいです。
昨日もね、ジェノバで模擬やってましたね。
はい。昨日ジェノバで模擬やってたのは私のメイン PC ですね。だからまあよくまあ S 君が同居人の S 君がですね模擬してる時は私のサブ PC でやってます。そしてゲーム内のチャットルームではそこで i7 をっていうね、 セリフ、コメントいただいてますが、
アイナナって何ですか？
Core i7 っていうね、新しいインテルの CPU です。
おぉ、
非常に高性能です。
は
い。非常に高性能ですが、マザーボードとメモリが高いです。
はい、まあ、出たてだからそれはしょうがない。
いや、まあ、CPU は安いんですよ。出たてですが。意外に安いんです。
ああ。
ただ、マザーボードとメモリが高いんです。
ああ、ありましたね。
はい。
去年の8月出た CPU。
そう。え？あ、出たのは今年、去年の終わり？今年やったっけ？あんまり覚えてないんですけど。まあ、そのね、i7 は、ものすごい高性、結構な高性能な CPU なんですが、まあ、うん。
7、や
っぱね。はい、Core i7 っていう。まあ、Core 2 Duo、Core 2 Quad の次のモデルです。なんとなんと、インテルの最新のテクノロジーではないんですが、Core 2 Quad と同じように、Quad Core プラスハイパースレッティングの機能によって、Windows 上からは CPU が8個あるように見えるというね。
なんだって
?Windows 上から、
確か、量が、2つで、
クワッドは4つですよね。
4つです
ね。だから CPU の、シゲさん今 CPU って何使ってますか？
3台あって、3台とペン4です。
ああ。だから、CPU の使用履歴とかタスクマネージャーで見るとですね、8区切りされてるんですよ。なんとなんと。はい、まあそんな、CPU が、ね、使えるような、出てはいるんですが、何せそのね、マザーボードのメモリが高いのでね、なかなか手が出せない次第でございます。
なる
ほど。はい。
まあ、ちょっとこの間模擬大会の動画中継してた。
はい。
どうも、重たいのは俺のマシンスペックのせいじゃないの。
おー、
うん、ペンフォーの 3.8GB のマシンで動画やってたんです
よ。はいはいはい。
これは、コア2とかはね、クワッドとかやらなきゃいけないのかなと思ったら、これいいですね。
Core i7 いいですよ。ただコストパフォーマンスはね、あんまり高くないかもしれませんね。
一番、そう。
はい。
一番コスト。
もしもし、しげさんちょっと声が。
一番コストパフォーマンスっていいの？
まあ、今ですね、ラジオとかこういったマルチタスクの処理をやる場合でしたら、やっぱコア2クワッドがコストパフォーマンスいいんではないでしょうかね。ちょっとパソコン会話になってますけど、
アリスがついていけてないね。
だからコア2リオとコア2クワッド、確かにコア2クワッドとコア i7、 確かにコア i7 の方が CPU の性能はいいんですが、何せそのマザーボードとメモリが倍どころじゃ済まないんですよね、値段が。だからそんな感じでコストパフォーマンスはあんまり良くなかったりするんですが、まあ最新のものを組む場合は、でもってさらにその AMD 側のアスロン陣営も反撃してきま、うんうん、もうこれ以上は言わんときましょうか。はい。これ以上わけがあるとこのラジオがね、大公開のラジオというか、パソコンのラジオになってしまいますので。
はい、質問ね。
はい、何でしょう。
その倍ぐらいって言うんだけど、
はい。
どれぐらいのものが、どれぐらい高くなるの？
1 万円のものが2万円。
1万円ぐらいするの普通。
普通のマザーボードは1万円から1万5千円からまあ2万円ぐらいのものが、だいたい2万円、うん、2万5、6千円から3万、4万ぐらいになり、ま、なるわけです。
おー、高
い。で、メモリーなんかはその倍どころじゃ済みませんということで。うん、i7 は DDR3 専用でございます。はい、何のことかわからない方は、調べてください。はい、では次行ってみたいと思います。ナノブギ司令さんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ゲレイシャーキーン、
シャーキーン。
もうすぐ新チャプター来ますね。どうなることやら。皆様いかがお過ごしでしょうか。早速お題ですが、意外な必需品、今回はリアルでいきます。はい、一つ目はコンベックスです。いわゆる巻き尺とかメジャー等と呼ばれているものです。物の長さが測れます。コンピューターやオーディオの配置替えで進化を発揮するのは言わずもなが、買い物を、物を買ったりするときもその場で測れて、買ってから設置や収納ができないことが回避できて手放せません。あー、これは便利です。これはわかります。
そうだ。
ちなみに私もですね、メジャーに関しましては、パソコンじゃない、カバンの中に忍ばせています。まあ、稽古場でですね、舞台の尺を測ったりですね、 こっからここまでは冗談だぜ、こっからここまでは下段だぜ、みたいなこう尺を測ったりとかするときに非常に
大きいですね。今、ジョークの意味の冗談かと。
はい。ああ、あの、上の段とかですね。
冗談かと思って
。あの、舞台の奥行きの幅を、あの、想定したりするときに便利だったりします。
おぉ。
で、二つ目は、ミニ水平器ですね。水平、垂直、45度が分かるもの。で、カバンに入るミニサイズが非常に便利。ポスターやカレンダー、何かを壁紙にするときに便利な上、意外な、床の傾きも分かります。ちゃんと水平垂直に物が置かれているか、どうかもこれで一目瞭然です。
パチンコ玉を持っていいってことですか、
はい。
あの、ほら、欠陥住宅かどうか調べるときに、こう、絵的に分かりやすいように、ビー玉とか、
パ
チンコ玉とか、ここが好きじゃないですか。
そうですね。
リフォームの達人とか。でもこれがあれば、そう、わざわざパチンコ玉をパチンコ屋に拾ってこなくてもいいわけですね。
そうですね。なんかまあ、職業から常に持ってないとダメなんですけどね、とね。ミニ水平器、これは私は持ってないですね。
まあ、職業柄ってのもあるですね。
まあ、メジャーは職業柄でもないんですが、なぜか持ってますね。あ、でも確かにこれは便利そうですね。壁にポスターをかけたり、ポスター貼ったりするときに、ちょ、微妙に斜めったりするじゃないですか。
はいはいはい。
あれって気になりますよね。
なる？
私は気になるんですよ。あー、これ私ちょっと持っとこ。いや、ほら、仕事からですね、壁にいろんなポスター貼ったりするじゃないですか。
仕事からか。
仕事から、あ、お店の方ですね。
そうですね、お店の方の仕事からね。で、こう、何枚かこう縦に貼っていくとね、
はいはい、
横の壁と比較したらなんかこの、斜めになってるとかね。
一枚はいいけど、どんどん並べてると、
そう、だんだんずれていくとね。
あー、ちょっとそれは気になるかも。
はい。ですので、これはちょっとね、私も持っとこうかなと思います。あー、なるほど。ありがとうございまーす。
ありがとうございます。
はい、
はい。では、次行ってみたいと思いますね。
はい。5番。
5番、ハリスフロイラインさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
意外な必需品か。難しいな。難しいね。アリス的にはリラックマがないと眠れません。でもあんまり意外でもないね。いや、めちゃめちゃ意外だと思いますよ。あの、リラックマがなくても、ね、眠れる人は今いますからね。
リラックマか。僕、リラックマの商品って触ったことない。
はいはいはい。
見たことはあるんだ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
でも、触ったことない。
まあでも、リラックマはね、これは、なんだろう。かわいいのかな。
かわいいよね。まあ、でも僕自分で作ったペディとか置いてるかも。
うん。リラックマは、これはまあ、非常にかわいいとは思いますが、まあ、うん、リラックマもいいが、カピパラさんもいいですよ。
カピパラさん。
カピパラさん。これも現物はそんなに決して可愛くはないんですが、カピバラさんは可愛いです。
よくね、昔流行ってた、
はい、
フクロウのお風さんっていうのがいたの。
ほうほうほうほう。
ちょっと可愛かった。
おー。あ、でもリラックマ、リラックマ、どうやって使うんでしょう？寝るときに必要っていうのは。
まあ、
考えられるのは、まあ、抱きしめ、脇に挟む、カバンに挟む、背負う、まあ、いろいろ考えられますけど、どれでしょうね。
リラックマ、リタックマではございません。リラックマでございます。リラックスのリラックと、クマの間をかけてですね、非常にこう、絵柄的に、まったりな、はい、ごゆるりキャラでございますね。
うん、うん。
まあ、そんな感じの、その、リラックマ、どうやって使うんでしょうね。これちょっと、気になりますが、ちょっと聞いてみましょうか。のアリスさんに。
うん。
リラックマは、寝るときにどうやって使うんですか？ 部屋に置いておく、あ、置いておくだけでいいんですね。要するに、守り神さんですね。
うん、うん。今、抱きしめて寝る方が良かった？
いや、なんか、ラリックマじゃないよって。ラリックマって。
ラリックマ
それなんか新商品ですね、ラリックマ。
いいね、ラリックマ。
左と右目が多分上下互い違いになってるんですよね。
そうそうそう。
口からは何か液体が垂れてくる。
あ、ちょっと待ってください。興味のある方、Google でラリックマで検索してください。画像出てきます。やばい、これは面白い。
すいません、ラリックマいました。
ラリックマいます。
本当に
幻覚見えるよとかって。
これ本当に口からなんか液体出してるよ。
ラリックマ、幻覚が見えるよという形で、クマのぬいぐるみ横に注射器が入ってるの。これは
怖
これは怖い。カタカナでラリックマと検索したら出てくる
ラリックマ。はい。
この可愛いクマの横に幻覚が見えるよって書いてあるところだ。
いや、これはね、これはこれで可愛いですよ、多分。
これで可愛いんだけども。
目が黒目が白目になってますね、これ。
先生、
はい、
ひらがなでラリックマだと、
はい、
なんだか寝転がってる仏の画像が。
おーっと、
これ、かわいいしよ。
これはちょっと強烈ですね。はい、ラリックマ。カタカナでラリックマ、これは意外でしたね。
すごいね。
はい。
みんな考えるんだね。
みんな考えるみたいですね。
かわいい。
はい、
この後リラックまで検索するとなんだか心が荒れるよ。
いろんなクマがあるんですよ。サクラクマとかマジックマとかネコクマもある。
はい、では、次行ってみたいと思います。たまさんからいただきました。ありがとうございまーす、はい。
ありがとうございます。
はい、パソコンを持ってると、不織布でいいんだな、これ確か。
不織布じゃないですか。
不織布でしたっけ？
不織布です。
不織布ですね。不織布かな。ディスプレイの掃除をすると、よく拭き跡が残るのが、不織布ので拭くと残りにくいです。一度お試しあれ。
これはあれですよね、はい、CD のケースの書き込み面のところが確か不織布になってるやつですね。
まあディスプレイをね、掃除するときに意外に綺麗になるとか、めちゃめちゃ綺麗になるのはですね、メガネを拭くための布あるじゃないですか、
はいはい、いや、メガネ拭きはね万能ですから、
あれでディスプレイを掃除するとですね、ものすごい綺麗になります。不織布で合ってますね、やっぱり。不織布じゃなくて、不織布で合ってるみたいですね。
不織布なんだ。
はい。なんか、初めて俺、しげさんに勝った気がします。
ああ、そうですか。
不織布で合ってた。イエーイ感じの苦手な俺が、初めてしげさんに勝ってた気がします。
はい、はい。
まあ、不織布じゃなくて、そのメガネのね、メガネ拭きね、あれはほんと万能ですよね。
でもさ、
はい。
メガネ拭きにも不織布のがあるよね。
あ、ですね。なんだろう、メガネ拭きの万能さ。あれは完全に無敵なような気がしますね。
厚手のメガネ拭きと、
はい。
厚手の何枚にも重ねてあるメガネ拭きだと、
はい。
高いやつある薄いやつが多いですよね。
おー、なるほどね。
それ高いやつの方が使いやすいです。
あ、はい、ありがとうございます。
メガネ拭きといえば、まあ、あんまりメガネ拭きも、
はい、
強く擦りすぎると、レンズの表面のフィルターというか、なんか塗ってあるやつが全部取れてきちゃうみたいな、そんなにいいメガネ拭き。2年とか3年使ったメガネは必ず細かい傷が出てくるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
あれはその表面の なんかあのコーティングしてるやつがどんどん剥げてきてるみたいですね。
あー、なるほど。
あと、まあ、サウナとかにメガネつけたのが入ってしまって、一発で、そのメガネの面に塗ってあるコーティングが剥がれてしまうらしいんで、
はい。
まあ、最近増えましたけども、あの、サウナ室の前にメガネを置いて
あ
げる。
あー、そして自分のメガネがなくなって、他人の、他の人のメガネが残ってるわけですね。
そうですね。だから、いや、私、小中高と、
はい。
まあ、サウナに入るとき、メガネしたままサウナに入ったんですけど、やけに、メガネの寿命が短いのは、あ、これが原因だったのかと。
まあ、確かにガラスとかのあれは熱にはあんまり良くないですからね。
まあ、ましてや、ガラスだから、高性能なプラスチックですからね。
そうですね。まあ、ディスプレイを掃除するとなると、その便利なのがね、静電気とかで吸引してくれるあの、はたきとかですね。あと、その、エアダスター。これは必須ですね。まあ、この辺は、意外な必需品というよりも、完全な必需品のような気がしますね。
パソコン周りの、ホコリとか落とす以前に、ま、ホコリがつかないような環境にするのも重要じゃないですか。やっぱ加湿器とか使ってね。
あー、やっぱ加湿器すると、ホコリとかは飛びにくくなるんですかね。
飛びにくく落ちる感じ。ただ、加湿器もですね。
はい。
超音波式と、あと、スチーム式があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、私、病院の先生に聞いたんですけど、
はい。
超音波式のやつを使うとですね、水道水のカルキやら中に入ってる不純物も一緒に飛んでしまって、
はい。
何ヶ月もその、超音波式の加湿器を使ってると、パソコンの表面ないし内部に、あ、薄い白い、なんていうのか、きつくなってる。
あ
ー。パソコンのある部屋で加湿器を考えてる方がいらっしゃいましたら、
はい。
スチーム式の方がいいみたい
な。なるほど。まあでも水蒸気吸入器に関しましては、超音波式の方が熱くなりすぎないっていうのもいいかもしれませんね。あと、粒が細かくなるので。
いや、ホットシャワー3ですね。
そうそうそう、ホットシャワー3ですね。ご購入は楽天で。
楽天じゃないです。
Amazon ですね。Amazon ですね。はい。では次行ってみたいと思います。ヨロさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
僕は基本的に不器用な人間ですので、掲示板やミクシーに書き込みするときに結構長い時間かけてしまいます。しかも読み直して内容をチェックしますので、普通に1回の書き込みには5分以上かかったりします。さらに携帯からの書き込みになると何かの片手間にするときが多いので、余計に長い間投稿画面に接続しているわけにはいきません。
はい。
また、誤操作でキャンセルを使ってしまって書き込み内容を生じてしまうことがよくあります。そこで、僕は下書き用に携帯のメール機能を使っています。これなら長い間保存できるし、書き込みをするときは全文コピーして、投稿画面に貼り付けたらいいので、なかなか便利ですよ。おー、これはわかりますね。私もその、超長いブログを更新したりするときにはメモ帳に先に書いてから投稿してますね。
なるほど。
まあ、投稿した時にね、なぜかこうサーバーが反応しなくなってね、戻るをしても戻れないってことありますよね。
ああ。
そういう時は凹みます。ちなみに、この掲示板に書き込む際もですね、そういうあれを、防止するために、あらかじめテキストかなんかに書いてから投稿していただく方が安全かもしれませんね。
もう、投稿職人の方はメモ帳に一旦書き込んでから貼り付けるのがベストです。
そうですね。
消えてしまったらもう二度と同じ文章書けません。
はい、では続きまして、続きも江戸さんですね。ちなみに上記の書き込みは本来ミクシーのネタにしようかと思っていたものです。パソコンで書き込みするときは一旦エディターで下書きしてから書き込んでます。おー、さすがですね。はい、これはまあ意外な必需品でございます。はい、では続きまして、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カイジ52に達成して、プレイに、星に戦列を作ってもらいました、チェルミです。お、
おめ
でとうございます。
おめでとうございます。
おかげで、預金が全キャラ合わせて50メガ切ったと。今はカリブで嫌い上げをしています。必需品です。自分の、必需品ですか、自分の場合、リアルだと、ボールペン型 IC レコーダーですね。
ただちょっと
あなた前〇〇って言いましたよね、そんなことは言って、そんなことは言いませんとかの状態を回避するするべく、いわば、ご信用として持っています。
ああ、なるほど。電池を取るための、まあ、速攻として取るわけです。
ボールペンの芯を出す操作をすれば録音スタート。当然普通のボールペンとして使用可能です。 USB で PC につなげて PC にデータを貯めておくことができます。この時充電もする。バレて取り上げられたとしても OK。 そのペンはいわばダミー。大きさがタバコ2本分しかない IC レコーダーを、服の袖の内側に忍ばせてます。パッと見まず分かりません。おー、なるほど。まあ、これね、IC レコーダーに関しましては、思ってるってことは、やはりそれ相応の仕事をしてるかもしれませんね。
そう、
クレームの対応だとかですね。とか、いっぱい言わないの問題っていうのが一番ね、困るんですよね。
かけろにな
っちゃう。あなたこの前そう言いましたよね、とかですね。あとその、聞いてないとかっていうのがね、一番困るタイプの対応、パターンになり得ますので、まあ、本当なら、まあ、すべて録音しておけばいいのですが、まあ、なかなか接客業では、すべてを疑ってかかるわけにはいかないですけど、まあ、そういったものを、まあ、よくね、電話対応とかあるじゃないですか。メーカーのサポートだとか。あの辺に関しましては、その物によっては録音してたりとかですね、そういったこともあるみたいですね。
なんかね、
はい、
電話案内であらかじめこの電話は録音されますので、みたいなのがある。
ああ、はいはいはいはいはい。ただその録音をね、下手に公開したりすると、それはまたプライバシー違反になりますので、まあその辺も難しいところではございますが。まあ一つだけ言っておきます。お金を貸すときは、返すっていうセリフをちゃんと録音しといた方がいいよ。大金を貸す
ときは、ね。
大金を貸すときはね。
いや、まあ、よほど最近じゃない限りは、その、友人に貸すお金はあげるもんだと思った方がいいと思います。
まあ、そうですね。
ね、
まあ、ゲーム内でもメーカーのサポートはほとんどのところ常時録音してるはず。まあ、これは確かに、してますね。ただ、PC ショップのサポートとかに関しましては録音してないこととかも多々ございますので、まあ、そこをついてくるってことも、まあ、要はあったりするんですよね。
まあ、昔は、お客とメーカーという関わり合いでも、まあ、まあまあで済ましたんですけど、なんか最近ね、いやらしい人が増えましたからね。
そうなんですよね。まあ、このあたりに関しましては、本当に難しい問題が、今後もいっぱい出てくるとは思いますが、まあ、あれですよ。結局はですね、どっちもやっぱ喋り方、気持ちよく接するのが一番だとは思うんですよね。まあ、例えば、不良品を引いてしまった場合とかね。
はいはい。
むしろその場合、ネタにするぐらいの勢いで、まあ、確かにその、すぐ使いたいっていうのはあるかもしれませんが、むしろネタにするぐらいの勢いで、接してしまうっていうのも、まあ、一つの手かもしれませんね。まあ、例えば、私の今、使ってる電子レンジ。
はい。
この話しましたっけ？まあ、この前、レンジでチンするピザを買ってきたわけなんですが、で、そのピザで、600ワットで何秒とかって書いてたんですよ。何ワットの電子レンジでは何秒温めてくださいってね。
はいはい、
で、私の電子レンジが一体何ワットかっていうのが、まあ、書かれてなかったんで、一体何ワットかっていうのをね、パソコンで型番を打って調べたんですよね。
はい。
そしたら、出てきたのは、この、電子レンジ不具合のお知らせ、みたいな。火災が発生する恐れがあります、みたいな感じのね、リコール対象の電子レンジだったというね、実は。もう10年ぐらい使ってるやつなんですけどね。
これからももう、使っちゃうんでしょ？
かもしれん。まあ、もうそこまで来るとね、そのクレームの電話どころかもうネタの電話になりそうな気がするんですよね。
うん。
ですので時間のある時にちょっと今度電話してみたいと思います。はい。まあそんな話で、まあネタなのでね、まあメーカーさんを困らせるようなことは決して言わないと思います。むしろどのような対応をしてくれるのかがまあ非常に楽しみではございますが。はい。はい、以上、DOL では、 物資の砲弾かな。私は交易しててもご信用に大砲を積んでました。それで、砲弾積んでます。数日前にもカリブで納品しようとした時に洋上で襲われたんで、適当に発射して機雷をばらまいて撤退。今はまだランク低いんで威嚇程度にしか使い道はないんですけどね。あー、そうですね。私もその砲弾、自爆用に持ち歩いてますね。最低耐久の船にしておけば、砲弾でこう、ポンポーンってやるとですね、自沈できますんで、まあ被害少なくて済むっていうね。
なるほど。
まあ、かといっても私の場合ですね、攻撃するとき以外はですね、ガリアスで全員225人積んで移動してますから。
あ、
ね、多いね。
はい。
私、攻撃するとしたら、休みの日の早朝にやるので、まず PK に出くわすことはありません。
おー。いや、この前も、
わざわざね、人が動いてる時に、はい、攻撃するんじゃなくて、こう、いない時に、こうね、休みの日の朝ね、緩やかな朝食とともに攻撃をしようじゃありませんかって感じですね。
おー。いや、この前ですね、その、インドに向かってる時にですね、例のクリッパー海賊さんですよ。
あ
クリッパーに乗ってこうね、高速海賊？
くちくちねえさんですか？
いや、ちょっと誰かは忘れたんですけどね。
ああ、はいはい。
そのクリッパーがこう、ガー迫ってきたんですよね。
はいはいはい。
インドに向かう道なんか外洋ですから、ガレアス遅いわけですよ。
はいはい、はい。
当然クリッパー追いつかれるわけですよ。
えー、
で、追いついてきて、これは光線仕掛けられるなと思った瞬間に、反転していきましたからね。いやー、さすがに、まあ、いかに移動用だと言ってもですね、クリッパーの人数で225人ダホるのは至難の技だと思いますので。
かっこいい。
一応まあ、もし万が一襲われたとしてもですね、私を襲う場合は、結構勇気がいると思います。
なんで？
戦闘仕掛けられた瞬間、海軍出動要請書5連打ですから、
なおかつ、エイタルさんは今、ベネですからね。
はい。ベネチアンガレアスがですね、5隻、ドンドンドンドンって出てきてですね。みんなが脳筋白煙に行きますから。やばいですよ、これ。はい。
海軍要請の鍵って1回しか使えないんだよね。
そうですね。
そうすると5隻のベネチアンガレアスが来るの？
いや、5枚使えば5隻来ます。
あ、1枚で1隻なんだ。
そういうことですね。
へぇー。
ちなみに私は現在ですね、海軍出動要請書、よいしょよいしょ、61枚持ってますね。
お、
まあ、この辺はちょっと私結構欲しいので、まあ、大回戦があった時なんかは、譲っていただけると非常に助かります。
はい、私も2枚ほど持ってますね。
ください。はい、まあそんな話は置いといてと。まあ介護出動書、これは意外な必需品かもしれませんね。
そうです。まあ、呼ぶ国によって、ちょっと呼んでも、押せよとか、意味ねえよっていうのがいっぱいありますけどね。
まあ、外科はしてくれますから。
はい。
はい、では続きまして、アキリンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、不織布の、不織布の、お話を聞いて、そういえば最近の携帯電話とデジカメって液晶画面が広くなってるので同じく必要なのかもしれませんね。あと傷つき防止の透明フィルムは最近は一緒に買うことが多いような気がしてます。あ、それ必須ですね。ぶっちゃけ傷防止の透明フィルム、
この透明フィルムについてはですね、私すごいおすすめのメーカーがありました。
ほう。
オーバーレガントっていうですね、
はい、
株式会社の私はニアビックスというところから出ている、
はい、
オーバーレイブリリアントっていうですね、透明液晶の、
はいはいはい、
この保護フィルターのブランドがあるんですけど、これが大変いいです。株式会社、ニアビックスはカタカナでニアビックスって多分出てくると思うんですけど、
はい、
そこの会社のですね、この、まあ、オーバーレイブリリアントっていうブランドの液晶透明保護フィルムがですね、硬い、
綺麗、
そして反射が少なくてすごい見やすいんです。
おお。
へえ。
もしこれからも、まだ買ってない人がいたら、ちょっと高め、お値段高めだって言って、私、使ってる人は、もう、かれこれ3点ですけども、傷一つつかず、全然つけてることも忘れてしまうぐらい、特化度が高い、非常に優れものが欲しいです。
なるほど。あれですね、おそらくは、なんか TDK が出してたその超硬っていう超硬い CDR メディアがあったと思うんですけど、はい、その透明のプラスチックの部分なんかをとよく似た原理を使ってるんかもしれませんね。
なんかね、
私の使ってるその携帯電話が W の03というタッチパネルなんですよ。だから、
はいはいはい、
画面を触んなくちゃいけないんですよね。
あ、かといって決してカチカチなわけじゃないわけですね。
だからちゃんとそのなんだ圧力は通すのにもかかわらず透明で、なおかつ私かなり爪で引っかいたりしてるんですよ。
はいはいはい。
最後3年間そのボールペンの先とか割り箸とかで画面を引っかいたにもかかわらず傷一つつかないという非常に不思議なこのオーバーレイブリリアント、今日の、終わりの言葉の中にアマゾンについて株式会社ミヤビックスも入れていただけるとですね、アリさんありがたいんですけど、
株式会社ミヤビックスオーバーレイブリリアント液晶保護シート、
どんどんでっち上げていきましょう
ですね、
スポンサーを。
はい、
なんかね、
はい、
光線透過率 90% で、
はい、
で光のペースをなくすのじゃなく乱反射させて光を拡散させているらしい。
おー、なるほど。
あ、ちょっとゲーム内の写真でちょっと一違いがあるんですけど、ミヤビックスです。ミヤ、ちな、ミヤからミヤビの、
まあ、これで検索していただければ、で、
そうです
。ミヤビ。
オーバーレイブリリアント。ちなみに、なんか、チャットルームではですね、炊飯器だとかのお話が出てますが、ご飯炊くのは土鍋に限るよ、電気代も節約したして一石二鳥だぜということでですね、はい、ということをオチとしておきたいと思います。はい、失礼しました。ということをオチとしておきたいと思います。はい、では本日のお題のコーナーでした。はい、ではエンディングです。よいしょ、違う。はい、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
お
はよう。はい、というわけでですね、まあ今日も、今日はね、途中からパソコンの話題になって電化製品の話題になってね、非常にその話題がね、豊富でございました。もうこうあれ来てないかな、投稿は来てないと思いますね。
ちなみに先ほどのミヤビッチのですね、オーバーレイブリリアント、はい、DS 用のやつもありますので、もし、
あれも
タッチパネルなんで、もしまだ DS 何もつけてないよって方いらっしゃいましたらですね、どうぞ、試してみて、多分、1年間使っても傷が多分つかないと思います。
あー、そうですね。まあ、これはね、私もその非常に興味ありますね。オーバーレインブリリアント、はい、液晶保護シート。まあ、携帯電話とか新しく買うときはですね、ぜひぜひこれね、フリーサイズとかもあるのかな？
多分あると思います。で、ただね、値段がね、約 1.5 倍か2倍ぐらい、通常の大きさから考えるとちょっとお値段高めなんで、でもですね、長く使うものだと思えば、くっと同じです。普段使ってて、長く使いたいもの、ちょっとお金出してくださいね。
そうですね。まあ、倍したって倍持ちゃいいわけですからね。
そうです。多分安いやつを買ってね、その本体に傷がついたなら、ね、また剥がして付け直す手間を考えたら、今一つこれをおすすめして、株式会社みやびから何かもらえたらなと思
って。そうですね。はい、では、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、来週はですね、来週は2月の18日水曜日、2月の18日水曜日にお送りしたいと思います。ということは17日超えるからもう実装されるのかな。
そうですね、 あ、そして、15日、いよいよ、8日後に迫ってまいりました。陸戦大会ですね。
はい。
まだ4チームか3チーム空きがあるようなので、3人、陸戦のチームを作って、ぜひともですね、アムステルダムカップ in セビリア、セビリア場所の方に、エントリーしていただきたいと思っております。
はい。ちなみに、オスマンがそう、ついに実装されるんですが、私の副官がですね、いまだに、冒険10号、攻撃3、戦闘10号なんですよ。ちなみに、オスマン更新覚えられるには、冒険が19、攻撃5、戦闘15必要なんです。まあ、攻撃は3から5にするのはすぐですし、戦闘レベルは条件を達してますが、冒険19が辛い、やっぱり。冒険19のためにですね、私は
冒
険が上がらないんですよ。まあ、オスマントルコの、まあ、一応その行くにはですね、全部の直命を突破しないといけないみたいですので、その直命をクリアしつつですね、やっていきたいかなと思います。まあ、実装後の放送になりますので、はい、まあ、皆様にのアップデート情報だとかですね、その辺を中心にお伝えしていく形になるかもしれませんので、まあ、その辺はですね、いろいろやってみたいと思います。
はい、
はい、では、ダリさん、宣伝コールをお願いいたします。
はい、この番組はアムステルダム一番召喚大人の召喚とセビリア20番召喚ヤバイスカイロンドン動画横ペクトの店モートデビーロンドン11番召喚ハンタ同盟セビリアの召喚タイディルドのみのこちらリズモンの召喚ピースフルワールドセビアの大国開催パンネルズ世界のアマゾン株式会社ミアビックスエフロスのロンドン噴水前のとセビリアアニマル大展覧会でと復帰企画の提供でお送りしました。
はい、ありがとうございました。では、来週はですね、もう実装後、オスマン実装後の2月の18日となりますので、まあ、この先大公開が一体どうなることやら気になる次第ではございますが、レイブサイドはこのままやっていきたいと思います。ちなみに、ぼちぼち、あれかな、放送回数、レイブ、ノトスナンバーワンになったかな。
お
ぉ。
いや、ここら辺抜いちゃったんですか？
どうなんでしょう。ちょっと見てみましょうかね。ノトスのメンバー、まずですね、ノトスが多かったのは英国艦隊ラジオですね。
はいはい、はい、英国も確か100回超えたくらいだったと思います。
英国はですね116回とこっそり放送が4回ですので120、合計120なんで超えてますね。
はい、
そして、ノトスラディオ、これは、ラジオの、放送 BBS。よいしょ。ノトスラディオは、186、うわー、やっぱここには勝てないな
ぁ。やはり、週に3回やってたことがあるんで、なかなかね。
そうですね。
ええー。
まあ、そんな感じで、ノトス第2の放送回数のレイブズナイトをこのまま継続していくことを、願っております。まあ、願っておるというか、もう俺のやる気しないんですけどね、ぶっちゃけ。
うん。
まあ、この、打っていくと、まあ、あと1年やれば。
まあ、とりあえず私の記録が続く限りやっていきたいと思いますので、はい、皆様、今後ともよろしくお願いします。では、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。というわけで、また来週。本日の放送をお送りしましたのは、スーパー用心棒のHRと、
包丁姫ことアリチラジムと、
任期まで、あと2週間、任期切りまであと2週間、いつまでギト不安格安様の重信とかこの地でした。
はい。では、また来週。See you next time.
おやすみなさーい。